あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みちぃです。
こんばんは、くむです。最近長くないですか、ホットキャスト。
長いですよ。
先週1時間5分ですよ。
でもその前はちょっと短かったんじゃないかな。短いって思ったら先週のあの長さ、
うん、何がいけなかったんだろうね。
でも先週はサーモスとかマキタの話で盛り上がったんで、まあそれはそれでいいかなって思ってるんですけど。私
だってコメント1個しかなかったんだよ先週さ、
う
ん
う
ん、
まあでも私は楽しい話で盛り上がったのでいいかなって思ってます、はい、
あまあまあですね。あの、今週もずっと先週絶賛したサーモスのマグを愛用してました。もう夜寝る時用の水はもうこれにした、変えちゃったんですよ。今までは別にしてたんだけど、まあ、今までもサーモスだったんだけどね。サーモスの普通の湯飲みに蓋をつけてる感じだったんだけど、もうこの 120ml ボトルに変えたんですよ、
うん、
てかもう常に一緒にいるぐらいの。はい、
夜寝てる時とかちゃんと蓋閉められます？
え、閉められますよ。さすがにいくら酔っ払ってても大丈夫。
暗い、はい、暗いとことか、
あ、真っ暗じゃないからね、さすがにね。うん、だから小さい電球はついてるでしょ。
うん、
だから全然問題ないです、はい、っていうかね、だいたいね、私起こされる時にやるんで、猫に起こされるわけですよ、3時とか4時とかにね、
うんうんうん、
でその時に連れて行った後に飲んだりとかしてるので、とか犬がおしっこした後の処理をした後に飲んだりとかしてるので、うん、まあ、そんな真っ暗なわけじゃないの、大丈夫です、
うん、
はい、
はい、
みちぃさんも買ったんでしょ。
あ、私そう、
これじゃあこの話本編でいきましょう。
そうですね、は
い、
本編で。それではポッドキャスト今日もスタートです。先週話題に、前回話題に出ましたサーモスのソフトクーラー、
まあ、サーモスのソフトクーラーというか、ソフトクーラーってどうなのよっていうところですよね、まずね、
うん、
まあ、各社いろんなメーカーからいろんなものが出てたりとか、まあ、安いのからすっげー高いのまでいろいろあるんですけども、うん、ソフトクーラーって基本的にあんまり信用はできないものなんですよ。
ほうほう。
っていうか、わかるでしょ、仕組み上。カードクーラーの方が強いに決まってるわけですよ。
それはね。
そう。まあ、ただ、ハードクーラーも安いのは、中に何が入ってるかわからないので。
あ、中っていうのはあれですか、外側と内側の間のことですか。
間です。そうです、そうです、そうです。
ほうほうほうほう。
はい。あそこ真空にしたからって言って意味はないからね。だからそこに断熱材的なものが入ってて、要はクールを保つわけですよ、
う
ん、で、はいはい、ソフトクーラーっていうのはその分こう間に入っているネチョネチョしているものの力次第なわけですよね。
あの中にはネチョネチョしたものが
入ってるんですか？ネチョネチョしたものが入ってますよ。
あ、知らなかった。
っていうか、
断熱の、
そうそう、まあ断熱した
の、銀色のやつで。
そうそうそう。でも、厚みがあるでしょ、それなりに。
うん、あった。
で、それはね、サーモスのソフトクーラーと、安いおまけとかでもらえるようなクーラーを比べてみるとわかると思います。銀の、マットに使ってるようなやつがバーって貼ってあるだけのやつとか、うん、安いやつね、
うん、
あれはそんな持たないじゃないですか、
うん、
はっきり言っちゃえばね。
そうですね、銀色のガタガタしたやつだよね。
そうそうそうそう、よくケーキとか買うときに、うん、もし追加で購入できるようなやつですよね、
うん、そうね、お買い物用でよく気軽な感じで、は
い、プラスでついてくるみたいな感じ、うん、ちょっと追加料金払えばもらえるみたいな
ですね。私も、はい、100均で買ったお弁当のランチ袋、普通に本な感じの買ってますけど、内側はもうペラッと1枚銀色、
はいはいはいはい、でもあれはやっぱりないよりもマシ程度なんですよ。
ないよりマシです。
はい
はい。
でも、クーラーっていうからには、ちゃんとクールしなきゃ意味がないわけですよ。
う
で、それが、じゃあ、その、価格帯的に、まあ、2、3000円ぐらいの価格帯で、どれがおすすめなのかと。
うん。
いう、あと、まあ、サイズですよね。
うん。
っていうところで、みんな悩むんだと思うんです。
うん。
うん。あの、サーモスも2種類あるんですよね。
うん。
今回、ミッチさんが買ったのはソフトクーラーの15リットルブルーなわけですけれども、これは、うん、まあ、私が買って非常にいいと、
うん、
おすすめしたので買われたと思うんですけど、
うん、
どうですか？
どうですかって、まだ出番がない。
ああ、まだ出番がない。
まだそこまでの気温じゃないので、とりあえず、うん、写真撮って満足して今折りたたんでしまってあります。
折りたたんじゃったの、はあ、そうですか、うん、私はもう別に全然折りたたむことすらないですけどね、基本的にはね、そのままポンと置いてます
からね、うん、いや置き場所がないんで、 あの他にあと保冷の買い物
用バッグみたい
なのもありますよね。そうです
そうです、だからもう基本的にそれってあのもうちょっと薄いんですよ。
うん、
で、
気軽なタイプの銀色？
うん、あのね、若干やっぱり触ってみると厚さが違うんだよね。
うーん、
で、まあ、要はスーパーで買い物をして、そこに放り込んで、
うん、
お家まで車で移動すると。だから、例えばキャンプに行くとかいうノリじゃなくて、もうお買い物バッグですよ。
うん。
冷凍物とかも入ってるけれども、まあ、そこに、氷とかね、家で、こう、冷やしたやつとか、こう、そういうのを入れて、持って帰るぐらい。その、時間的に、数時間は計算していない。
ね、
まあ、1時間ぐらい。1、2時間？
うん。
暑い中で車を止めてみたいなことはあんまり計算してないようなもの、があれに合うんです。
それは保冷の方。
保冷の方。
ちょっと待って、私の用途的には保冷の方が良かったのか。
いやでもね、ソフトクーラーはめっちゃ持つんで、
うんうん、
安心度が違いますよ。
そう。あと何かあった時に使えるとまたいいかなとかね。
ね、
思うわけじゃないですか。ちょっと海に行きたいなと思い立った時とか。
はいはい。めっちゃいいですよ。私はね、今メインのソフトクーラーとしては、このサーモスの15リットルブルーと、もう一つ、これはね、正直失敗したと思ってんの。
うん。
単純にデザインで選んじゃったから。
うん。
まあ、クーラーボックスは、ハードクーラーボックスはいくつか持ってるんですけれども、
うん、
そうじゃなくて、ハードクーラーボックスね、転がれるんだよね。ちっちゃいの。スタンレーのハードクーラーボックスを買って、セールになってたから、
はい、
これでいいやと思ったんだけど、スタンレーのハードボックス、車の中でめっちゃ転がりまくるんで、こりゃダメだなと思って。
それダメですね。
そう。
形は四角いんじゃないですか？
四角いんだけど、軽いから、中に何も入れてないと、やっぱ運転してると転がるんですよ。で、転がってるガタガタっていう音がすごく嫌で、
うん、
これはダメだなと。で、やっぱり小さいから、うん、ビールちょうど6缶分ぐらいしか入らないレベルぐらいな、
うん、
感じなのね。
ええ。
だから、意外と、刺身買ったりとかさ、ちょっと長物を買った時に入らない。
うん、
プラスチックは。
うん、
だから、意外と使えねえなっていう感じで、格好はいいんだけど、家に置いてある感じですね。
なるほど。
庭で使う分にはちょうどいいぐらい、
うん、
椅子代わりにもなるし、物を置いていくにもちょうどいいし、食材をこう中に放り込んどくとかちょうどいい、良かったりするんですけど、
うん、
無駄ではないんだけれども、そのいわゆる主婦的観点から言うとダメですよ。
なるほど。
はい。っていう部分で、もう少し大きい、うん、 ね、ユナイテッドアローズとのこうコラボレーションコールマンクーラーボックスを、
うん、
昨年買ったんです。いや、これはかっこいいだろうと。っていうか、その前に、テントも買ってますからね。ミニのね。はい、日差しを遮る系のテントですよね。いわゆるね。うん、公園とかでみんながしてるやつ、だから、今年はクーラーボックスを買おうと、去年思いましてクーラーボックスを買ったんで、うん。これがね、申し訳ないけど、チャッチ
あれ、なんか私これ買ったんだって見せてもらったけど、ページを。
はいはい、それです、それです、それです、はい、あれ見た目はかっこいいですよ、
う
ん、
そう、見た目かっこよかったから。
だから側はかっこいいんだけど、何が一番ダメだって言ったら、ジップのところがダメなんだよ。
うーん、
ね、意外ともろそうというのか、
うん、
まあ、実際こう動かしてみたらわかるんだけど、本当頼りない感じなのと、その保冷力がちょっといまいち、
うん、
うん、まあないわけじゃないよ、でももうちょっと欲しいなって感じがある。で、まあその分ガーンって開いたりとか容量が大きいとかいう部分はあるんだけれども、うん、っていう部分でちょっとね、で、実際薄いんですよ、少し。その、サーモスに比べると、実感的にね、こう、触ってみると。うん、で、値段は2倍するわけなので、
うん、
サーモスと比べるとね、約2倍ぐらいかな、するので、じゃあ何を買うのが一番正解なのかって思ったら、多分、ミッチーさんが買ったこの15リットルブルーが一番使い勝手がいいんじゃねえのかなと。
なるほどね。
で、私もそう思ってる。
うん。
っていうところに陥ったわけですよ。
はいはい。
結論として。いや、うん、私の車に乗せてるんですよね。基本的にコールマンの方は。うん、で、妻の車の方に、このサーモスの方が乗ってるんですけど、
うん、
だから大量に魚とか買い物に行くときは、このサーモスが大活躍するわけ。
うん。
で、その前も言ったみたいに、サーモスは上のところにメッシュがあって、そこにクーラーの、あれを入れ、保冷剤を入れられるので、うん、だから場合によっては上と下っていう使い方もできるわけですよね。
うん、
保冷剤を。で、しかも、これ縦長なんで、
うん、
横に使うこともできるわけです。だから、長物を、クーラーボックスを横にして入れることができる。うん、
運ぶときは横にして持たないとですね。
そうです。だから家に着いたら、こう、うん、そこから横にして運べばいいんですよ。
うん、
まあ、汁物じゃなかったら別にそのまま肩で。
そうね、少しの間ならね、縦でもいい。
問題ないです。はい。
うん、
でも、
でも
ちょっと置いておきたいときに、こう、うん、例えばまあ、それを購入した後1時間ぐらいあるよっていうときに、立てておきたくないものってあるじゃない、場合によっては、う
ん、あるある、
うん、だからクーラーものだから、クールものだからこそ横に置いておきたいなって思うものって、まあ肉とかそういうのにもあるし、魚にもあると思うんですよ。
とにかくお刺身とか、
そうそうそう、だからね、
お魚、
そうそうそう、お魚類は結構長いトレイだったりとかするから、
うん、
そういうものをちゃんと横にした状態で入れておける、
うん、
うん、
それは目から鱗だったなって思って、
そうそう、
クムさんの話聞いて、
これまあ普通に考えると立てとかなきゃいけないっていうイメージですけど、うん、別に立てとく必要はないんですよ、これはね。
そうね、
そう、置いとく段階では、うん、持ち歩くときはさすがに、うん、まあ車が家の前まで持っていけるタイプだったら、もう別にそのまま横のまま持つこともありますよ、うちは普通に気にせず、うんうんうん、肩からかけたりする必要もないからね。
うん、
そう、だからもうそれは人それぞれだと思うけど、やっぱ横に長く使えるっていうのは意外と重要なことなんだよね、クーラーボックスで、
うん、
そう、まあコールマンは横幅広いので使い勝手は悪くはないけれども、どちらかといえばソフトクーラーというよりも、そのお買い物クーラーに近い ぐらいの保冷かなっていう感じを受けました、
うんうん、
まあ実際そのジップの動きとかも決してあの多分こう国産 YKK とじゃないんじゃないかなみたいな感じの、うん、あるじゃないですか、あの綺麗な動きをするのと、まあね、なんかこう噛みそうな動きをするジップとっていう部分とか、うん、ああそういう部分はちょっとコストダウンしてんだろうなみたいな、申し訳ないけどちょっとそこを感じちゃうようなレベルかなと。だから見た目と、うん、見た目でもかっこいいと思って満足するか実用性を取るかっていう意味で、
なんかこう、うん、実際に届いてで、まあ、写真見て色がうんデザインがうんって思ってましたけど、で実物見たらまあそこまでの抵抗感はないかなっていうか、あ子供の時にね使ってたうちにあったテントの色と質感と一緒だとか思いながらアウトドアかなとか思って、
いやいやこれはね、
悪くはなかったです
よ、悪くないですよ普通に、うん、まあ色目はねちょっとねもうちょっとね、うん、黒バージョンが実はあるんですけど、なんかそれもちょっと種類がなんか違うみたいで、うん、理想はこのブルーのもうちょっとシックな色が出ると一番いいんじゃないのかなとは思ってますけれども、うん、
ちょっとあの海外っぽい感じの青色だったんで、
派手ですよ、
海外製品っぽい、
派手なんですよね、うん、ちょっとね、うん、
私は
満足はして、性能に満足してるんだけれども、うん、色が嫌いっていうね私の中ではね
、うん、まあロゴと似合ってるんじゃないでしょうかとか思いながら、
まあ、ロゴとは悪くないんだけどなっていうね、うん、そう
でここで私は調子に乗ってですね、さあ次のサーモス、あの保冷ランチパックが欲しいんだけどっていう新たな迷いが出てきまして、
うちありますよ、ね、非常に あの冬場使ってましたよ、
あへえ、はい、あのいつもねお弁当しあの平日作ったりするんですけど、
はい、ご飯入れとけばあったかいですよ昼まで持つ、
うん、あったかさっていうよりも名古屋の夏の暑さに耐えきれる
あそっちか
ようにって思ってるんです、うん、私お弁当はもう基本あの冷めたもんでいいんですけ
ど、
ね、あの夏場がもうあまりにもこの気温が怖すぎて、で、まあ、セリアで買ったあのなんちゃって保冷、
はいはい、
あのランチ袋はちょっと頼りないのもあって、大体もう5月過ぎて6月梅雨時期かな、もうそのぐらいになったら、
ね、要するにね、
あのお弁当もう諦めるんです、はあ、はあ、割ともうしょうがないから夏越すまでって思っても気温が30度切るまで長いんですよ、うもう今ね暑い時期長いから、ね、っていうので、さすがにいつもねパンダのコンビニの結びだの、うん、なんかそういうのもしんどいしな、だからいつもこうガンガンに保冷の凍らせたやつを入れていくんですけど、うん、でもやっぱり怖くてっていうのがあったので、今年はこのサーモスの保冷ランチバッグを導入して夏場もお弁当を持っていきたい。
ランチボックスの方ね、はいはいはいはい、
ランチバッグね、
ランチバッグね、はい、うん、ありなんじゃないですか、基本的には多分このソフトクーラーと同じような作りをしてるはずなので、うん、
あのお買い物用とかすと同じタイプだと思うんですよね。あのちょっと柔らかい系の、
はいはいはい、
そうそう、まあ、1700円とかその辺です、
ね、もうそのぐらいするってことはそれだけのこう実力を持ってるんだと思いますよ、うん、値段が全てですからね基本的にね、
うん、
こういうのは
そうで、このランチパックは、あの、普通に手洗いも OK っていうところも、好感度が高くって、
う
ん。
大事大事。
やっぱり洗いたいじゃないですか。
洗わなきゃいけないから、基本的に、ね。
で、結構その手のってね、あの、拭いてくださいとか、
うん、
そういう商品も少なくないので、はい、洗えるのはいいなっていうので、うん、あとは、まあ、デザインが、今、あの、グレーとブラウンとブラックの展開なので、グレーかな。って思って悩んでちょっと悩んでます、はいはい、収録の後で買うかもしれません、
はい、いやいや必要なものは買うべきですよ、うん、やっぱりね、そうやってね、
一応これはちゃんと店頭で一遍実物も見てはいるので、うん、ただその時はグレーと黒だけで、
うん、
他にはないのかっていうのでちょっと諦めて
たんですが、なんかね思うけどサーモスは色間違ってるよねちょっとね 本当思うの、今回も
ユニセックスで使えるっていうのでは、そうそう、いや
い
や、
でももうちょっとバリエーション欲しいな。いや、私結構白ね気に入ってるけれども、
うん、
似合ってるかって言われたら多分俺には似合ってないと思うんだよね。
まあちょっとあの女性向けな素敵な可愛い、
可愛い感じなんですよ。ホワイト、このホワイト綺麗すぎてね、なんかもなんか俺にはちょっとむさいおっさんには合ってねえなと思うので。ブラウンでもいいんだろうけど、いや、ブラウン作るんだったら黒作れよとか思うわけですよ、本当に。そう。なんでないのっていうところとかね。
そうね、黒の方がベーシックなのにね。
そう、そのサーモスのソフトクーラーもなぜブルーなんだと、これカーキあたりじゃないのとか思うわけですよ、やっぱりね。その辺あれば、もう即、こう、ミリタリーじゃないけど、こうキャンパー的な感じになるじゃん、
うん、
なんでブルーなんだろうなって思ってさ、ね、
まあ一番オーソドックスにブラック、ネイビー、チャコール、
そうそうそうそう、3色ぐらい欲しいんだよね、やっぱりね、うん、そこはね、
まあ、それでまあカーキかブラウンみたいなね、
そうそうそうそう、
うん、
だとちょっとアウトドア系に入るんだけど、ブルーはアウトドアじゃねえよなって思うわけよ、ね、やっぱこれ
おしゃれキャンパーな人たちのグッズの中では浮い
ちゃいそう、ね、そうそう、浮くのよこれ、すごく浮くんだけど、めっちゃ活
用、まあ、
そう浮くんだけど、やっぱりその軽さと性能を選ぶと、とあと値段を合わせ持つと、これしか一択なんじゃねえのって思うわけよ、
うん、
そう難しいよねこれっていうね、
うん、
そうそうです、一人キャンプだっけな、うん、っていうキャンプ漫画の中でも主人公が使ってました、しばらくね、ずっとね、このサーモス
のドラマになってたやつ、
いや違います、違います
じゃないやつか、
はいはいはい、漫画の方ですね、
はいはいはい、はい、
そう。だからそれ見て、あ、うちと一緒だと思って見てた時があったので。
いや、出番が楽しみ、ソフトクーラー。
そう。だからね、はい、そんなね、いわゆる一人キャンプ2でも、一人キャンプするときにお酒と、うん、まあビール、まあビールですよね。ビールと素材、うん、まあ、食料をちょんと入れて持っていくぐらいにちょうどいい、っていうか、まあ、ちゃんと保冷してくれるっていうのが重要ですよね。うん、そうそう。まあ、海外メーカーのいろんなのとかもあるので、その辺もね、実は私もね、ミーハーなんで結構欲しかったなーっていうのはいっぱいあったんだけれども、
うん、
結果的に、一番使うのは車に放り込んどいて、主婦的なところで使うことが一番多いので、
うん、
まあ、ね、いらないっちゃいらないんだよね。はっきり言ってね、うん、そこまでの性能はね。そう。でも、そこの中でサーモスは、あ、納得っていうぐらいのレベルですね。
うん、
コールマンは残念ながらアウトドアメーカーながら若干落ちました。だからそれが欲しい人はもうちょっと上のしっかりしたものを買えよということだろうなと。
いや、
もちろんうちにはコールマンのハードクーラーもあるので、まあ、それ使えば何の問題もないんだけど、それ使うためには、椅子のところががっつりと抑えられてしまうので、そこまではね、買い物しないから、普段ね。
うん。
そう。っていうのがあって、ハードクーラーはさすがに持ち歩かないんですよね。キャンプにでも行ったりでもしない限り。うん、そう。だから、バランスが難しいよね。だから、その日頃買う量とのバランスみたいな感じになってくるからね。うん、
そうですね。
でも今日買い物、うん、今日はね、もう真夏日みたいな感じだったけど、
そう、
一応持って歩いてたんですよ、そのクーラーボックスはそのうちのコールマンのやつに入れてね、うん、だから氷っていうかその保冷剤入れて持って行ってて、一応買い物をしてしばらくは乗ってましたけれども、まあとりあえずは腐らないですよ、
うん、
一応クーラーボックスだから、
はい、
その例えばビール入れてぬるくなるかどうかはわからないけれども、
うん、
まあちゃんと保冷剤1個ぐらい入れておけば、まあ逆に言うと保冷剤2個入れておけば大丈夫なんじゃないかなぐらいな感じですよね、
うんうん、
サーモスに使う保冷剤と同じサイズを1個入れるぐらいだと、ちょっともうちょっと物足りないかなぐらいな感じが。そう。っていう感じはありましたけれど。まあ、とりあえず、ちゃんと暑い車の中でも、ある程度は維持してくれてたので、温度を。まあ、全然ダメではないなと。ないよりはマシですって感じでした。はい。
はい。いや、でも本当、いきなり暑くなりましたもんね。ゴールデンウィーク前だというのに。
そう、もう半袖が合う時代、時期になっちゃったからね、急にね。
ね。そう、まあ、だからこそ、保冷ランチバッグ早く買わなきゃって思って。そう、
買わないと。
今、はい、グレーかブラウンかでめっちゃ迷ってます。はい。
いいね。
さあ。
私今日実はね、どこに行ってたかっていうと、バイクを買おうかと思って、ホンダまで行ってました。
あ、そうなの。
はい。ホンダウィングまで行ってました。いや、乗れないから。いや、俺はほら、50cc は昔乗ってたから、
うん、
でも、一つ免許をあげたいけど、免許取るのに8万円かかるのが嫌だなって言って、ずっと悩んでて、
うん、
で、もう諦めて、50cc を買おうと思ったんですよ。
うん。
もう勢いでね。
うん。
こう、母もついに入院したことだし。
うん。
ちょっとした勢いで、まあ、ストレスもめっちゃ今実は溜まってるので、
うん、
なので、この勢いで、注文しに行こうと。
うん。大きい買い物、ね。
印鑑持って、印鑑持って俺行ったんですよ。ホンダウィングに。で、クロス株の50をくださいと。の在庫はありますかっていうふうに聞いたら、すいません、クロス株はもう新色が今度出るんですけど、それで終わりですって言われて、来年新型が出るんですよって言われて、50なんですけど、あ、すいません、それ110でしたって言われて、で、50ならまだ取れるんじゃないかなって言ってみてもらったら、8月でした。ジムニーかよ、お前っていう感じ。いや、8月に来ても乗れない。もう、暑くて乗れないから、8月なんか。
そうね。まあでも、8月、ちょっと寝かせたら秋が来るから。乗り頃になりました
。いやいや、これは多分今のタイミングに買うなということだなというふうに私は認識したので諦めました、
うん、はい、
そんな勢いで買っちゃダメだぞと。
まあ、でもほら、またいつかって思ってたらもう、ね、
いや、だって来年新型が出るって言ってたから。
うん、
うん、
まあでもほら、だんだんほら、体も衰えてくるじゃないですか、いろんな部分。
いや、だって別に免許取り直す必要はないから大丈夫ですよ。
いや、でも早めに乗った方がいいよって
思
って。
いや、別にいいです、いいです。乗らなくても別にいいですから。はい。そんな、そんな。
とりあえず衝動買いは。
そうそう。いや、衝動買いっていうのは、在庫があるかないかがでかいんですよ、やっぱり。だからね。
まあ、そうね。
そう。わかるでしょ？衝動。
先の話じゃなくて、今欲しい
の。そう、今欲しいの。我慢できても1ヶ月なの。うん、
あ、1ヶ月我慢できるんだ。
1ヶ月なら我慢できるよ。
うーん、
でももう用心しないと梅雨時期に入っちゃうからね。
うん、
でも1ヶ月なら我慢できる。
うん、
でも8月までは我慢できない、俺は。はい。ということで、はい、残念ながら夢と消えたクロスカップでした。はい。
はい。さあ、ということで話も脱線したことですし、いただいたコメントをご紹介します。ソウルさんからいただきました。マキタの互換電池をお使いのようですが、コードレスのインパクトドライバーが欲しいと思っていた自分に、電機メーカー勤務経験のある知人から絶対に注意した方が良いと言われたことを思い出しました。いわく、覚悟がなければマキタとダイソン用のバチモノ電池は手を出すな。とは言っても、純正品は結構なお値段しますよね。外れを引いても、火が出ても、一切保証はないと割り切った上で、死なないように手を打っておけとのことでした。参考までに、例えばのアドバイスをもらいました。充電は必ず人がいるときに、万一、充電中に火が出ても燃え広がらず、躊躇なく消火できる場所で、 充電した電池の保管場所もよく選んで、ちょっとでも違和感があったら潔く諦めて次に行け。まあ確かに一般家庭が屋外で毎日ブロワーを使うなら電動コードレス一択というのは納得なのですが、便利さと安全とお金を天秤にかけることになっちゃいます。うちですか？我が家はブロワー、工具類、クリーナーすべて AC100V かなです。アウトレット中や中古ばっかしですけど、ということです。ありがとうございます。
これね、難しいところですよ、バッテリーに関して。まあ、バッテリーとか、うん、まあ、いわゆる、こう、ね、歯ブラシとかもそうだよね、言ってしまえばね。うん、
まあ、互換品、
ね。互換品をどう取るかですよね、うん、結局ね。
はい。
結構ね、バッテリーに関しては昔から、その、例えばロアとか、そういうところの、いろんなものをスマホとか、そういう携帯とかで、使ってきているので、まあ、その、安全性と、値段と、そういうのの天秤っていうのは、まあ、わかっているつもりではあるので、まあ、意識はしてます。大丈夫です。
うん、
はい、
うん。
で、はい、やっぱりね、もうちょっとね、やっぱりね、純正品が安くなってくんない、辛いわ。
そうね。
だって、本体の値段とバッテリーを見ると、バッテリーの値段が おかしくないっていうぐらい高いじゃないですか。しかも消耗品だよ、バッテリーはさ。
まあね、いろんなバッテリー、そうですよね、純正品は、ね。そう。なかなかね。
そうなんですよ。
うん、
まあ、ものによっては絶対純正品しか買わないっていうものもありますけれども、うん、でも、うん、まあ、一応純正をメインにしながら、充電が切れた時に予備に使うようぐらいな感じで、まあ、マキタのやつは使ってますけどね。
ね。
まあ、今のところは、パワーはある。充電時間は、表記されていたほどは持たないっていう感じですね。
うん、そうですね、うん。
パワーは本体、純正よりもありますよ。
うん。
うん。でも、持ちはちょっと悪いですね、やっぱりね。まあ、そりゃそうですよ。だって、同じパワーよりももっとパワーあるわけだからね。そりゃ、純正よりも劣るよね、って思うので。
うん。
うん。でも、まあ、今のところ問題は一切起きてはいない。まあ、なるべくね、その辺は一応、まあ、レビューも嘘ばっかりな状況ですけど、今、アマゾンはね。まあ、その中でも、評価のなるべく、を見ながら、評価の文言も見ながら、そう、あまりにも安すぎず、高すぎず、みたいなところを選んで、買いましたけれども。
はい、今のところ。あと、去年ぐらいで、電気用品安全法で、
結構厳しくなりましたよね。
かなり厳しくなってるんで、うん、もう大手のアマゾン、ヤフー、楽天、全部、対象のものは、マーク必要みたいなになってます、うん。まあ、それもまたね、いろいろあるはずなんですけど。
まあ、実際 PSE マークが本物かどうかっていう問題が出てくるからね、本当にね。
そうなんですけどね、うん、そこがまた。
もう最初からね、まあ、偽の PSE マーク付きで中国から輸入されてくるからね、うん、本当にね。
そうなんです。まあ、でも、だからこそっていうので、また、そういう、国内の機関がね、はいはいはい、パトロールを、ネットパトロールをして、ネットパトロールからメールが来るんですよ。
本当にね、PSE マークが本当に正しいマークなのかっていうのを確認する。まあ、私が関わってるお店ではバッテリー系は扱ってないけども、うん、その辺に対して、いわゆるショップ、店舗の、うん、まあ言ってしまえばヤフーとか楽天とかそういうところが、はい、しっかりと、チェックをかけているっていうのは、まあ、事実として、うん、まあ、問題が起きてるからだろうとは思うんだけどね、実際ね。はい、やってるっていうのは見えてるので、うん、まあ、以前よりはまだマシになってるんじゃないのとは思いますよ。うん、店舗によるけどね。
そうですね。うん、まあ、これから多分もっと厳しくなるんだろうなとは思ってるんですけど、
ね。バッテリーは爆発する可能性があるから怖いんだよね、実際ね。うん、燃え出すからね、で、火事の原因になったりとかする可能性もあるし、うん、でもそれだけ言えば別に純正品だってゼロではないわけだからね、可能性はね、
うんうん、そうね、
まあ、その辺は本当、どっちにしても気をつけなきゃいけないもんなんだよっていうのは認識しとかなきゃいけないものなのかなと思います、
ね。あまりにももう、当然のようにね、スマホにも入ってるし、
そう。
バッテリーとか、当たり前のように使うようになりましたもんね。なので、ちょっと取り扱いも、実は注意がいるんだよっていうのを、
うん、そうなんですよね。
気にしたいですね。
はい。
はい。ということで、ありがとうございます。さあ、ということで、
うん、
なんかすごいしゃ
べ、はい、
なんかしゃべっちゃったけども
今日は別に何のテーマもないんですよね。本当は私がバイクを買いましたっていう話をしたかったんですけどできなかったので買えなかったです、うん、もうこれはね、あの運命だと思って、予約もせずに帰ってきたので、
うん、
こういう時はまた何かの出会いがあればいいし、なければもうそれはそういうもんだというう
ん、
ことなんじゃないかと。
そうね。
はい。思っている。
もう来週から、あれですね。来週のホットキャストの収録はもう祝日になるので、早い方はゴールデンウィーク突入になってるんじゃないかな。
いや、本来だったら今日は、新しい iMac どうよみたいな話をしなきゃいけないんじゃないですか。
その話をクムさんとしたかったんだ、思い出した。そう。
来週でもいいじゃねえの。うん、いやいや。
参考までにクムさんの話を聞きたいと思ってたんですよ。い
や、俺も実は見てなかったので、今朝やっと見たぐらいですから、うん、それ見ながら、ああ、カラフルだなと思いながら見てたぐらいで。
いや、
iMac、本当の iMac、昔のね、一番最初の iMac のあれを思い出したなみたいな感じ、うん、あのカラフルな iMac あったじゃないですか。
あの三角形、面白い。
ブラウン管のね、iMac があった。
ありましたね。
あれを思い出すなと思いながら、いや、こんだけのカラーを揃えるエネルギーがあるんだ、Apple すげえなと思ったんですよ。
うん、
だって、あれって在庫になるわけじゃん。2色でいいわけですよ、別に。下手したら1色でもいいわけじゃん。
うん、
それをあのカラーを揃えたってことは本気だなって感じだよね。
うん。
うん、
いや、なんか、ビビッドな、しかもカラーって言っても、なんか明るい感じのカラーで揃えてあるけど、なんか可愛いけど部屋には似合わないなっていうのも。
うん、でしかもキーボードとマウスも同色があるって、
可愛いですよね。
どんだけの在庫持つのよって思いながら、
うん、いや私はもう次はまたね、今ミニ使ってるんで次もって思ってはいたのに、あ、いいなってちょっと思っちゃった。
まあ24インチっていうモニターがね、うん、その納得できるんであればっていうところですよね。
うん。
私今もう27インチの 4K 使ってるんで、まあ解像度から言えば向こうが上ですけど、
うん、
もう目の問題を考えるとこれ以上下には下げたくないので、
うん、
例えば27とか30インチぐらいの iMac が出たら、
うん、
ちょっとまたね、そわそわするかもしれないけど、でも確実にお値段が高いのは想像はできるので、
うん、
今のところそれほど興味はないかな、
うんうん、
M1 のね、あの新しい CPU を使った Mac だったら、
うん、
ノートの新型が出たら欲しいかなって感じ。
はいはいはい。
だから、Airが出てるけれども、エアって今までのデザインとほぼ変わってないじゃないですか、
うん、
プロとかも全部そうだけれども、あの新しいのが欲しいんだよ、見た目からわかるでしょ。
わからん。
かっこいいのが欲しいの。いや、だからそういう意味では今回の M1 の iMac はかっこいいですよ、うんうん、かっこいいというか、変わったな。そうそうそうそう、変わったなっていう。24インチ
なんで、うん、なんか、あ、同じかって思って、サイズ的にね。
そうそう。いや、だから、あの変わったさはありだと思うんですよ。
うん、
ああいうのが欲しいわけ。
うん、
まあ、今、別に私は iMac に興味はないからいらないけど、
うん、
その、ああいうのが欲しいわけですよ。ああいうノート、パソコンが欲しいわけ。こう、見せびらかしたいわけですよ。言ってしまえば。だって、ぶっちゃけ今私が持っている2016年の MacBook Pro と 今のそのね MacBook 買われても、
ああ見た目
変わんない、ね、見た目あんま変わんないわけですよ。そのね、うん、誰も気づかないだろうくらいのレベルなわけ。この、うん、本当の Mac オタクぐらいじゃないと、あれは、うん、あれがこうついてるから絶対あの年代だなぐらいみたいな、そんなレベルじゃないとわからないぐらいに同じなんですよ、言ってしまえばね。
なるほどね。
そう、そこが嫌なの。そこがいいところでもあり、そこが嫌なの。もう今だったら、お、最新型使ってますねって思われたいわけ。性格悪いから本当に。だから買うんだったらその、うん、変えてほしいわけですよ、デザイン。
なるほど、
うん、もう見たところからお最新型だみたいなデザインになってほしいわけですよ、
うん、
まあ、そういう意味での iMac の最新型感は素晴らしいと思いますよ、う
ん、あの最新のだからそのカラフルなやつ iMac、はい、あの背面の色はすごい好きなんだけど、なんでこのモニターの、 あの自分の方に向いてる方がパステルなのっていう。薄いじゃないですか。しかも縁のところ白いこれ白なのかな、シルバーなのかな、
まあ、
ちょっとそこが、
そこは多分あのコストダウンじゃないかって私は勝手に思ってますけどね。
うん、だってカラフルなその方が壁なんだよ、壁。
うん、
まあね、壁しか見てないんですよ、その色を。
そうそうなん、いやいや、これは外から見てもらうためのものです。
ああ、わかった。じゃあ壁に向かってじゃダメなやつか。
そうですよ。
ああ
、壁じゃないんですよ。だからだってサンプル見てください、サンプルね、うん、サンプルの写真だから、広い会社とかね、そういうところにポンと置いてあるイメージでしょ、うん、みんなね、裏がちゃんと見えるような感じなんですね。
日本のうさぎ小屋な、はい、お家にはちょっと、
そう、私の部屋に置いても裏は見れないです、うん、はっきり言ってね、
うんうん、そこでちょっとなんかこう足踏みしちゃいますよね。
いや、足踏みは俺はしないけどね。
そう、
いや、いやタイミング的に iMac が欲しいと思っていれば買ってもいい iMac だなとは思いますよ、
うんうん、
だって
すごい真剣に私何色がいいかなとか考えちゃって、
いやいや、スピーカーもいいとか言うし、だから
音楽、
音もね、まあ映像見るのにもちょうどいいだろうし、うん、この、はい、このサイズの素敵さはやっぱありだなとか思うけれども、うん、うん、コーンが欲しいね。
いいな。
俺は。うん、俺はコーンが欲しいですね。
私は目に優しい癒しのグリーンが。
俺はブルーが欲しいですけど、まあただ、うん、うん、いるかって言われたらいらないですね。切り言えば、まあただでもらえるなら欲しいよ、本当に。うん。ただでもらえるなら欲しいけど、まあ別に今これを買わなきゃいけない事情はないかな。うん。
うん、ね、
まあできれば今ノートが欲しいんですよ、本当にね、素直なところで。
私も欲しいです、そう、ノート欲しいです。
そう、2016年からさすがにね、もう2021年なんで、
うん、
グレードアップしたいなと思うんだけど、そんな感じがないのでちょっとまだねって感じです。あとは iPad Pro をどうするかですよね。
うんうん、
まあ、iPad Pro、2つ前の iPad Pro 私は使ってるんで、でも困らないんだよね。1つ前にカメラが進化したわけですよ。でも基本性能はほぼ変わらない。で、今回大幅に CPU が強くなって性能が上がっていると。でも見た目はほぼ変わらないんですよ、カメラの部分を除くと。で、液晶がすっげえ綺麗になってるっていう話は聞きますけど、でもこのぐらいじゃなんか買い替えるエネルギーは起きないわけですよね。
うんうん、
見た人は多分ほとんどわからないとか。こういうことですよ。わかります？もう見て。
見た目かよ。
そう、見て、あ、最新型使ってるみたいな。そういう喜びがアップルには必要なんですよ。
めっちゃクムさんらしいです。
いやいや、俺そう思うよ。だから MacBook Pro 買ったのも もう、今までにないデザインになったから喜んで買ったわけだから。
うん。
だからやっぱ、そこがないとね。
うん。
だから MacBook Pro か、いや、Mac Pro、うん、うん、MacBook Pro か、MacBook Air が、うん、おーっていうデザインに切り替わったら、多分、ミッチーさんが聞く前には買ってると思います。
うん、でしょうね。
はい。もう発売日には予約入れてるはずですけど。
あとタグが出たじゃんみたいな話は来週？
いやどうでもいいです別に、はい、
そう、
まあ今ちょっと気になってるのはポッドキャストの有料化ですけれども、まあその辺は具体的に話がねちゃんと我々が理解できるようになってからの話かな。まあとりあえずポッドキャストは今のところ何もする気はありません、
うん、
はい、我々は別に今のサポートで満足してますので、はい、マージン抜かれるぐらいだったらこのままの方が全然いい、はっきり言ってっていう感じなので。まあ、ただ、名前をね、出したくないっていう人も中にはいるでしょ
う。
うん。こそっと応援したいみたいな人もいると思うので、うん、そういう人の声をどう拾うかっていう部分が、ポッドキャストにも必要なのかどうかがわからないなぁとは思ってます。
うん。
うん、だから、それでも、例えば名前ね、最終的にサポートの人には名前を呼んでますけど、うん、名前は呼ばれないけれども、その分金額が安くてサポートしたいっていう人がある程度いるようであれば、まあ考え方をちょっと変えてもいいのかなとは思うけれども、でも、ポッドキャストって基本的に、プレゼント形式なんですよね、今ね。
うん、そうなんです。
サポートの数によってプレゼントをしてるだけであって、うん、別撮りの音声とかはね、年に1回しかやらないぐらいなんで、果たしてそれでサポートしてもらえるのかって言ったら、通常の配信は通常の配信でやりますからね。
そうですね。まあ、お名前はちょっとっていう方は、匿名希望さんで結構ですので、
そうですね。
ああ
、そうそうそう。そこアニの方でいらっしゃいましたよ。いや、意外といるんだなっていうのが思ったんですけど、別にサポートしたいだけだから、別に名前読んでもらわなくていいっていう欄を作ってくれって言われて、最近は希望しないっていうのをつけてるんですけど。
そうなんです。
はい。だから、ホットキャストの方でも、名前は呼ばなくてもいいって人は、希望しないというふうに書いといていただければ、はい、お読みしませんって、
うん、
はい、まあ、そう、単純に自分たちは応援したいんだっていうだけでもありっちゃありですね、
うん、
はい、なんか意外といるんだなっていうのこの前そこアニの方でも2名ぐらいいらっしゃいました、
うん、
別に、まあ、考えるのもめんどくさいんだと思うけどね、単純にねそういうのね、はい、まあでも、まあ、サポートしていただけるのはありがたいことですし、我々が続けられているのは、はい、まあ、事実、この、
うん、
ね、皆さんのおかげでもあるので、はい、というところではあります。はい、まあ、Apple に対してはどうするのかは、まあ、今後、2人で考えて、また結論を出すとは思いますけれども、まあ、基本的に今の携帯を変えることはない。うん、と思います。そのサポートシステムもこれは維持します、今のところ、
うん、
でそれ以外で追加として何かをやるかどうかは考えますけど、あんまりホットキャストでは考えてないかなっていう感じではありますね、うん、そこにはちょっと考えようかなと思ってますけど、はい、だって我々そんな大したこと喋ってないしね、
うん、
うん、
そうですね、あとはちょっとプラスアルファをする余力が今の我々にはないっていう
か、お金かかるようなことしてないもんね、本当ね、
うん、
うん、ぶっちゃけそこにめっちゃ金かかることいろいろやってるので、本当にサポート欲しいわって感じではあるんですけどスポンサー欲しいわぐらいなレベルで、ね、インタビューやったりとかしてるから、それに比べるとフォトキャストね、サーモス買ってるぐらいでしょとかもらったりとかしてるぐらいですよね。だから本当ね、大したことないですよ。でもこれだけもらってるのはもうなんかやっぱやる気に絶対つながってるので、ね、
しっかりクムさんのやる気につながって、
ね、いやめっちゃつながってますよ本当に、
はい、本当ありがとうございます、はい、さあということで、はい、ホットキャストは検索サイトで
また50分だよ本当に
入れていただくと出てきます。今日は20分って言ったのに嘘つき
いや本当ね今日はなあのねさすがにね長いなと思ったんで、まあ、20分はともかくとしても30分ぐらいで終わればいいなと思ってたんですよ私は、はい
そうね
はい、終わらないんだねやっぱりね
まあ仕方がない。楽しくお話をしました。
はい、
はい、
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、林いたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、ワミペさん、ホコラ2号さんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。